タッシーとシロと
千葉彩乃がお届けしております。
トワイライトアベニュー767フライデ
ー、周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より10ワットでお届けしておりますJOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
爆笑の渦をかき分けながら、
本当ですよ、もうすごいです、ね、笑われちゃったよ。
爆笑の荒波をかき分けながらですね、
はい、
そうめげずに周波数コールをするっていう、
そうです、
この男気あふれる
女です。
男気、
女ですよ、
ハムッキあふれる、
あ、それはいいですね、はい、
すごいですね。今日もハムまみれでですねお届けしてますけれども、
はい、
昨日ね、麦人さんが主催している
じ
ゃがいも塾っていう ね全員で何人ぐらいいるんだろう、 6×4 だから6、24、30人近くいる、
結構多いですよね、
全部語り同人っていうね、一人一人が10分間ぐらいの語りの芝居をやる、はい、だから朗読じゃなくて本とか持たない、
うん、そう
ね、自分でドラマ作る人もいれば、夏目漱石の文章を引用してやる人もいれば、
はい、
例えば金子みすゞの詩をやる人とかは、ね、アクション付きでやったりとかさ、身振り手振り付きでやったりする人、まあ、それ自由に、まあ、麦人さんが指導しながらやってって、
はい、
昨日、後半の初日だったんですね。前半が先週あって、
はい、
で組が4つに分かれててね、
うんうん、
でその後半の初日が昨日で、昨日、はい、鷺宮のじゃがいも村にお邪魔したんですけど、
はい、
行くと必ず、打ち上げはもう必須みたいな感じ
で、そうですね、
で昨日も例によって打ち上げ行ってみんなでワイワイして、
はい、
さあね、私のじゃがいも村の公演の時に来てくださったお客様がいらっしゃったりとか、あ、歌い人カタルさんじゃないですかみたいなこと言う
ので、すごい
嬉しいじゃないですか、
うん、
で熟成の方々も、うん、この間レッドドラゴンにたくさんね、
そうですね、
お越しいただいてて、
ね、いらっしゃいましたね、
そんな感じでもう結構仲良くなった人たちがいっぱいいるんですけども、
はい、
昨日はね、
うん、
すごかったんですよ、嬉しかったっていうかね、頑張ったっていうかね、打ち上げのその居酒屋が座敷でね、
はい、
まあ20人ぐらい入れる座敷なんだけど、うん、でもまあ縁も竹縄で会計も済んで、
はい、
じゃあそろそろ帰ろうかっていう時に、まあみんなお酒入って陽気になって麦人さんが、タッシー歌ってくれって言って、居酒屋の座敷でですね、昨日非公式ライブを
2曲ですか
やってきました。
あららら、ら
突然ですよ。
いや、うん、
突然、あ、じゃあちょっとタッシー歌ってくれ最後にって言って、もうええってなスルーしようと思ったんだけどいやもう終電もうなんて言ってたら、もうみんなの目がこっち見てて、ガン見しててやるよねみたいな目してえってこれ逃れられないなって瞬時に即座に判断して、2曲普段着のまま居酒屋の座敷畳の上で
っていうか、居酒屋さん自体が別に他にお客さんいらっしゃいますよね、うん、
いました、
全然いますよね、
いた、
だって某チェーン店の居酒屋ですよね、
そうです、すごいすごい周りにたくさんサラリーマンだとかいろんな方々が飲んでましたけども、でも全然大丈夫でした、
構わず
歌う、構わず歌って、まあ拍手いただいてでね、
うん、
優しい歌っていう、
はい、
歌と、うん、それから悲しき二等兵を麦人さんがすごい好きだって言って、
はい、
もう優しい歌だけで終わらそうと思ったの、ね、
うん、
したらあれもやってくれ、戦争の歌もやってくれっつだから悲しき二等兵はすごい麦さん好きだっていう昔から言ってたから、
はい、
じゃあやりましょうかって言ったら、うん、じゃあタッシーがやってくれるんだったら俺も横で芝居やるって言って、
うん、
麦人さんは一人でパントマイムで兵士の芝居を即興で俺の横でやって、
歌ってる横で、
歌ってる横で麦さんが演じてくれるっていう、
マジですか、
めちゃめちゃ贅沢な、
すごいですね、
とんでもない事態になったんですよ昨日、
それ有料ですよね普通、
もう本当にさ
はあ、
まあお互いみんなお酒入ってるとはいえね、あの麦人さんがだよ、
はい、
俺のそのオリジナル曲にだよ、横で演技をつけてくれるなんつうのはさ
すごいな、
でもさ、もう泣いてる人がいるわけですよ、
それを見て
座敷で、
あららら、ら
これはもう非常にね、恐れ多い、ありがたい体験をさせていただきました、ね、昨日
見られた方本当貴重ですよ
ね、
で
今日は優しい歌をね、最後生歌で時間があればねお届けしようかな、
時間作りましょう、ね、作りましょう時間は、はい、 ぜひ聞いていただきたいです。
お届けしようかななんていうふうに思ってます。
はい。
今日のファックステーマはですね、フラワーラジオのスタッフさんが決める第4弾。
第4弾。
ファックステーマは、座右の銘を教えてください。Tell me your favorite word sitting of the left. 全然文法めちゃくちゃだね。
無理くりですね。
英語やってる人からすると。
まあでも、てか座右の銘って言葉がわかんないからね。
うん。これアメリカで言うとどういう感じの言葉になるんですか、こういうのは。
I don't know. I'm sorry, but I don't know.
急に外人になるからね。旧外人。
古い外人。
旧
外人。旧中仙道じゃないですか。
いきなり外人だからさ。
いやいやいや、でも
外人病が出るんだ。
外人病出ますね。時々。はい。ね、でも分かんないな。
座右の銘なんて言葉ないのかな。
いや、あるんでしょうね。
それに匹敵するような言葉あるだろうね。
きっとあるんでしょうけど、ね、うん、まあ学がないので分かりません。
あ、そう
です。すいません。
ぜひぜひファックスをお寄せいただきたいと思います、
はい、
伊藤プロデューサーが自分のこれって言った座右の銘をお持ちでない、
うん、
ですのでリスナーさんからね、座右の銘たくさん募集して、
はい、
自分にフィットしたのちょっと探してみようかななんていうふうに思ってるそうですよ、うん、
きっと見つかりますよ、
まあ、先週のね大人のまま子供になるよりか全然健全なお題ですよ
そうですね、
ファンタジー山田ファンタジー山田のね、あのやつよりかはね、もうだいぶいいですから、
もうスタンダードですからね、
うんうんうんうん、
まあ、スタンダードだとあんまりっていう噂もありますけども、
いや、そんなことないですよ、
そこはもう
ぜひぜひね、
ガシガシね、
皆さんお一人お一人にあるんじゃないかと思いますから、
はい、
ぜひ座右の銘を教えてください。ファックス番号、千葉さんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、くどいですけどこちらでお待ちしております。よろしくです。
リツコリスペクト、
そう、9、5、5 、ね、
なるほどね、あ、でも今似てたね、
あ、そうですか、
今5、5似てたね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、後ほどまたりっちゃんの近づく本番の告知ですとか、
うん、はい、
あとは千葉さんの所属している P カンパニーとかね、うん、
はい、
そのあたりの告知なんかもお届けしようと思いますが、
はい、
その前にやっとかなければいけないコーナーがあるわけでございます。
そうです、
時刻はあと20秒ほどで5時46分になろうとしているところでございます。
はい、この時間からは曜日別コーナーをお届けいたします、はい、月曜から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは皆さんご賞ま、ご賞はください。せーのせーの、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただきます。リツコさん、ありがとう。
もう年に一度のゲストとは思えないぐらいのこの安定感
いや、
熟知度
浮かれポンチすぎますね本当にね、すいませんね、
やってまいりました T7 でございますが、
はい、
今月はですね、うん、子供向けバラエティ番組みたいな趣旨でやってます。
はい、
ピンポンパン、
うん。
それからパンポロリン。
パンポロリン。
すごいですよね、それから先週はおはよう子供ショーをお届けいたしましたが、
はい、
今日はですね、これはもう超長寿番組。
だし。
実際今地上波ではやってないけど。
やってますね、
やっては
まだね。
続いてはいるんだよね、うん、別な感じで。
BS で。そうそうそう。やってますね。
やってるんですよね。
はい、
これはもうみんな知ってるよ、
うん。
みんな知ってる。で、特に俺らも子供の頃これ見てました。
見てました。
ねえ、うん。だからどの世代でもこれは知っている。
はい。
うん。今日はですね、なんと始まったのは1973年だったんですね。
ああ、私生まれた年ですよ。
おお、そうですか。
そうですよ。
1973年の4月2日から始まって。
はい。
93年の9月30日に一応地上波が終わってるんですね、
うん、
でそこから BS という形で
とか、あと なんとか図とかね、
そうそうそう
そう、そういう感じになったんですね。
そうそうそうそう、はい、そうなんです。だからシリーズ的にはずっと続いてるんですよ、未だ、
うん、
未だに。
で
これは93年で終了。
はい、
ひらけポンキッキ
出ました。
ひらけポンキッキをご紹介しようと思います。
はい、
1973年3月以降、4月以降、
うん、
フジテレビ系列でリニューアルを繰り返しながらほぼ継続的に放送されている、幼児子供向けバラエティ番組でございます。
はい、
ひらぽんでございます。
ひらぽんね、
主に発達心理学を駆使したミニコーナー
え、
そうなんですよね。で結局こういうカリキュラムって、うん、なんか例えばひらがな1文字とか、
はいはいはい、
数字の組み合わせとか、
うんうん、
3本から1本取ったら何本になるっていうのを視覚的に見せる、うん、
なるほど。
発達心理学を駆使したミニコーナーを織り交ぜながら幼児教育、上層教育を中心に3歳児以降をターゲットに制作されていました。
へ、
数年ごとに交代するメイン司会のお姉さんと番組キャラクターのガチャピンとムックが出演します。
はい、
ね、もうおなじみです。
本当にね、リツコさん、まね、出てますよね。
あ、ガチャピン
似てますよね。
あ、なるほどね、はい、うん、番組開始の2年半前から下準備が行われてたから、うん、71年から下準備が行われていました。当時、これ俺全然知らなかったんだけど、今日知ったんだけど、調べてて、当時まだ無名だった、あの高田文雄さん、
はい、
いるでしょ、
大先生、
放送作家の、高田文雄さんが開始初期はほとんどの企画と構成台本を一人で発案していた。
すごい、そんなことしてたんだ。
一人でやってたんだって、高田文雄さんが。
すごいですね、それは。
ねえ、びっくりしたよ、そうだったんだと思って、で、1973年4月の放送開始には月曜日から金曜日の午後2時からの放送だったんですね。お昼過ぎだったんです、昔は。
あ、そうでしたか、
最初は、なんですが、1975年から、2年経った後から朝8時台の放送となり、以来長年にわたり朝の顔として親しまれるようになりました。だから我々知ってるのは朝の番組っていうイメージだよ ね、
あれパン、ピンポンパンからポンキッキつながってね、
あ、そうそうそうそう、一緒にまとめて見れるんだよね、続けてね、当時のフジテレビ社長の浅野社長、当時ね、がご自分で小説を書くのが趣味だったそうで、自分で書いた小説の中に登場させたキャラクター、ポンキッキ博士の語呂が良かったので、そのまま番組名に採用したそうです。
へー、
ポンキッキ博士って、そのフジテレビの社長が書いた小説の中の登場人物だったんですって。
あ、そうですか。
知らないこといっぱいあるんだね。
あ、そう、へー、
で、あ、そうかって俺も納得したんだけど、
はい、
アメリカの教育番組、セサミストリートがモデルとなっています。
それはなんかわかる気がする。
セサミなんだよな。セサミ今月予定してないんだよ。来週別のやつ。セサミいつかやりたいな。
外国行っちゃいますか。
子供、アメリカアニメはやったけど、だ、子供番組向けのこういうバラエティのやつは今月一回締め切ろうと思って、来週ちょっと違うのやるから、
はい、
またその第2期をこれ企画した時に、セサミストリートはこれねじ込みたいですね。
いいですね。
で、このセサミストリートで、タイトルが開けポンキッキ。この開けの部分は、そのセサミ、アリババと40人の盗賊の開けゴマ。
ああ、そこなんだ。
こっから来てるらしいんです。
は
ー。オープンセサミ。
オープンセサミね。
うん。で、そのセサミが要するに開けゴマだから、開けポンキッキにしてるんだって。
へー。
なんかいろいろ。
面白いですね、これ。
トリビアなことがいっぱいあるんだ。
ね。
全然知らなかったんだよね、で今日はですね、ポンキッキには主題歌っていうのは、まあ、年々あるはあるんですけど、はい、まあ本当にジングル程度。
そうですね。
だからこう主題歌を検証するっていうことがちょっとできないんで、で音源もちょっとね手に入らなかったから、
はい、
今日はね千葉さんゲストだし特別感があるじゃないですか。
そうですか。
特別にね今日はね、はい、主題歌ではなく、やはりこの番組が生み出した最大のヒット曲。
そうですね。
ね、
もうミリオンヒットでしょ、だって。
ミリオンヒット。
ねえ。
スイミングたい焼き。
そのまんまだ。
ビースイム。
ビースイム。
ビースイムたい焼き。だね。
せめてベイクドとか言ってほしかったな。
ね、バーニングタイ。
バーニングタイ。
バーニングタイ。すごいですね。ね、泳げたい焼きくんを紹介しようと思います。
いいです。
泳げたい焼きくん、
はい、
これはもうこれも誰しも知ってる。
知ってますね。
俺 LP 持ってたもん。
うん、
小学校の時買ってもらったんだ、親に。大好きだったんだよね、ポンキッキの歌、ね、ポンキッキはね音楽のセンスがすごい良くて、あのそういうちょっとしたミニコーナーの中にビートルズがよく使われてたんです。
はいはいはい。
When I'm 64 だとか、いろんなこうあれで、あれで結構ビートルズ知ったっていうのが、
ね、そう
ですね、子供心に、すごい音楽のね使ってる楽曲のセンスが良かったんだよ ね、は
い、
他にも洋楽たくさん使ってってさ、で泳げたい焼きくんは1975年に番組のオリジナルナンバーとして発表された、まあ一応童謡になっています。
はい。
童謡か歌謡曲かで税金の付き方が違うらしく、いろいろと物品税がかかるかかからないか。
そうなんだ。
で童謡はかからないらしくてですね、歌謡曲にしてないんですって。これ、
うわ、
童謡という区分に入ります。
へ
ー。1975年10月5日に初めて流されました、
うん、
当初生田圭太郎さんが番組内で歌っていたものなんですが、はい、生田さんが事故に遭遇したこと、それから、所属レーベルの関係で、1ヶ月後に志門正人さんに交代してるんです。
はあ、これも
最初は志門正人じゃなかったっていうさ、
すごいですね、
それも知らなかった ね。1975年12月25日にオリジナルのシングル版で発売されると、翌年の1月10日時点では出荷枚数150万枚、
うわすごい、
予約待ちが50万枚、オリコン史上初のシングルチャート初登場第1位。
うわ、
でオリコンで初登場第1位、シングルでっていうのはこの泳げ体育館が最初だったんだ。
これなんだ。
そう、
これなんですか。
11週連続1位。
はあ。
現在までにオリコン調べで454万枚が売れています。でオリコンにカウントされていない売り上げを含めると実際は500万枚以上売れていると言われています。
永遠のヒット曲ですね。
でレコード CD を売り上げているというところでは、日本におけるシングル版の売り上げ記録はこれは実はまだ未だに破られていないんですね。
あ、まだこれキープ。
日本におけるシングル版っていう区分、
あ、
何週連続とか、
うん、
そういうのだとまた違うんですけど、日本におけるシングル版の売り上げ記録は未だにこの泳げ体育館を破った曲はないと。
なるほど。
オリジナル版、シングルの B 面は渚健一さんの一本でも人参、
はい、
ね、
ね、
志門正人さん、渚健一さんともに買取契約だったために、うん、売り上げに応じた過小印税が入っていません。
うわ、
志門正人さんに至っては5万円でこの仕事終わってます。
うわ、かわいい。
渚健一さんは3万円で終わってます。
もったいないことしましたね。
の吹き込み料支払いにこれで終わってます。でも志門さんにはですね、後にヒット記念としてレコード会社から100万円と白いギターが1本送られています。ね、
足んないよね。
すごいですよね。
でもまあいいですよね。
まあね、うん、まあいろいろとこうあるんですけれども、当時ヒットした要因としてはそのサラリーマンたちの気持ちを代弁してるのではないかという歌詞ですよね。ずっとこう仕事をさせられて嫌になっちゃうからって言って、
はい、
まあ海に逃げるわけですよ、
うん、
でその海がね、海っていうところがいいんですよ。その天国とか空の上じゃなくて海っていう下だっていうところがやっぱり論議になっていて、うん、やっぱりこれは風俗なんじゃないかとか、いろんなこう研究がされてて、泳げたい役を研究するサイトも現れてますね。
はあ。
で、いろいろとこう泳いだりしてるんですが、うん、桃色サンゴが手を振ったりしてるっていうところからもちょっと風俗じみたところがあると。で、毎日毎日楽しいことばかり、
うん、
ね、で時々サメにいじめられる、これはまあ色からしてもこのパトカーとか警察なのではないかと。それから、そのうちこの釣り針でこう釣り上げられちゃいますね、
はい、
でこれもですね、
うん、
痛みを伴ってないんですよ、歌の中では一回も。
あ、
だから手錠をかけられたのではないかという解釈があったりする。
なるほど。
で、やっぱり最終的には仕事に戻るというね、
うん、
いうところがあって、いろんなこう考察があったりする。他にもこの有名なフレーズ、毎日毎日僕らは鉄板のというところが、うん、外国語に聞こえる。My way rich, my way rich. Bon cry what this I know. My way rich, my way rich. Bon cry what this I know. に聞こえるかもしれない。
それどういう意味なんですか？
どういう意味なんだろうね、これね。My way, 俺の道は豊かだ。ね、っていうふうにも、まあ、聞こえなくもないみたいなことを言っている。まあ、時間はとりあえずね、この時間で一回切り上げて、CM の後にですね、
はい、
その泳げたいやきくんを今、いろいろ私がこう述べましたね、そういったことを踏まえた上で聞くとまた印象が違ってくるのではないかと思います。
はい、
CM を挟んだ後ですね、冒頭で泳げたいやきくんを聞いていただきたいと思います。一旦 CM 行きましょう。
My かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。僕の住みかさ時々サメにいじめられるけどそんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ目玉もくるくる回っちゃう。おじさん唾を飲み込んで僕をうまそうに食べたのさ。
はい、じっくりお楽しみいただけたと思いますけれども、ね、もうすごいな楽曲が。
すごいですね、う
ん、あのねドラムはそんなに目立ってないんだけども、うん、ウッドブロック、カンコンカンコンがずっと鳴ってんのね、はい、
そうですね。
ここから行くと、ここから鳴るのかな、これが、うん、カッコ、カッコ、うん、で、これは要するにそのなんつうのかな、よくクラシック音楽でもあるように時計を意味してたりするときがある、う
ん、はい、
わざとこういうオフィスの仕事場の、うん、ところを表現してるんじゃないかなっていうふうに思ったりですね。で、あとはエレキがニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンとか、オブリがここもエレキが、
うん、
ここ出てくるね。で、実は逆チャンネルでアコースティックギターが鳴ってて、これがね、あの3拍目しか鳴らせない
細かい、
ワンツーバーン、うん、バーンみたいな感じで、でここは 2-4 で鳴らしてる、 1-2-4-2-4 ってアコギがアコギかき鳴らしてるんだけども、はい、これ本当ねよく聞かないとわかんないねでもねここでブレイクするでしょこの後、
うん、
ドーンと来てここから、
うん、
じゃーん、
本当だ
じゃーんって、このかき鳴らし方も結構特色が、でもうベースがドダドダっていうこのニューオリンズの中のね、うん、あのマイナー調のその曲っぽいようなベース、チューバのベースのあたりをこう意識したようなところがあったりとか、実は楽曲的にはさすごい洋楽的なところがある、
へえ、
このマイナー調なところとかも実はすごいあの綿密にできてるっていう、でバイオリンが特徴的だなっていうところがさあるんだけど、バイオリンは実はそんなにたくさん出してない、出しどころをちゃんとしてるからバイオリンがすごいいつも鳴ってるような印象がある。
そうですね、
でも要所要所でしかバイオリンは鳴ってない、ここがうっすら鳴ってるよね、つなぎにしか鳴ってないね、大体ね。で、これ鳴るよ。
鳴りますね。
あ、ここだよね。ここなんだよね。これ、うん、で、この今一日泳げば腹ペコさ、ここ B メロね。
はい、
で、この後 A メロが出てきて、うん、岩場の影から食いつけばそれは小さな釣り針だったで、うん、2番が終わるんだけど、
はい、
感想に行かずにすぐにまた B に戻る。うん、これがね、スリリングなんですよ。どんなにどんなにもがいてもが B から始まる。
あ、
で、ここで一回 A に戻るよ。うん、B が終わった、うん、これから A。これ A に戻ったから、はい、曲が完結するわけですよ、うん、一回こう着地するんだよ、うん、でも着地せずにもう一回 B に行くんだよここがすごい、ここが一番スリリングここここなんだよね、やっぱこのここで B メロに行ったっていうことが、全てにおいてスペクタクルというか歌詞もどんなにどんなにもがいてもっていう、うん、たい焼きがこのもがいてる様が ね、
そうですね、
アニメでもそうなってるわけですよ、これ一番ハラハラですね。でベースもここは音数が多いんだここあの心拍数が上がるんです、
ね、はいはい、
2009年のギネスブックでは日本で最も売れたシングルとして掲載されました。
ほう、
でスマップの木村拓哉さんですけれども、
はい、
この曲のブームでたい焼きの売り上げが伸びているっていう新聞記事が、うん、産経新聞の夕刊に掲載された時、
はい、
駄菓子屋の前でたい焼きを受け取る少年としてその写真が新聞に載っていたという1976年の2月13日の産経新聞夕刊、ここに、たい焼きを受け取る少年として木村拓哉さんがもうすでにメディアデビューを果た
す。すごいな、どこのたい焼き屋なんだろうそれ気になるわ。
あのね、なんか神戸 の、 と、うん、あのな大阪かどっかの神戸のたい焼き屋さんがモデルになってるんですよね、これね。
あ、
モデルになってるたい焼き屋って、うんうんうん、でもどこかは東京都内とかじゃないですかね。
そうでしょうね、うん、きっとね。
それから1976年、当時東京芸大の、大学生だった坂本龍一さん、
はい、
武田健一さんのプロデュースのもと限定500枚のレコードを制作するんですが、
はい、
工場が、うん、プレス工場が、うん、泳げたい焼きくんのヒットにより、うん、生産が追いつかず、うん、リリースが半年遅れたそうです人のレコード作りを遅らせてまで優先して作らされていたというこの泳げたい焼きくん、
すごいな。
もういろいろなもう社会現象を巻き起こしたよ ね、 ね、
もうエピソードが語っても語っても
尽きないですよ、ね、んですよ。だから、うん、いろんなカバー曲ありますよ。山本リンダのあのねアンサーソングあるじゃないですかああいうのもさ、トワキンで紹介したことあるし、うん、他にもビギンの人たちがカバーしてたりだとか、うん、もう尽きないんだよ、
うん、
尽きないんですけど、もうこのぐらいに切り上げておかないと。
そうですね、もうコーナーが
もう特別視しすぎだから
、はい、
ね、以上徹底的にテレビテーマ通称 T7 お届けいたしました。心が弾む桃色さんごが手を振って
今日は T7 からなだれ込んでるよ、リクエストコーナー。
ありがとうございます。すごいですね、なんか声優っぽかった
ね、
ちょっとね
ぽかったですけどね、
声優な感じがすごいしましたよね。
まあちょっとだけやったことありますけどね。
あ、そうかそうかそうか、
クビになっちゃったけど
そうなんですか、まあ、それはともかくとしてですね、はい、リクエストタイムのコーナーが始まりました、はい、今日のファックステーマは フラワーラジオの従業員がテーマ決めるぜシリーズの4フラでございます。
フラフラ、
伊藤プロデューサー、伊藤めぐみプロデューサー、もういろいろなところでねご活躍中もうフラワーラジオの中でも露出度が非常に高い従業員の方で、
はい、
CM もいっぱい伊藤さんがやってるのがあります。声がやってるのがね ありますし、いろんな番組をもう本当にねいくつも掛け持ちされてる、
うん
うん、で他にもそうだな、この間びっくりひな祭りのイベントの時、
はい、
フライフラワーズの紹介を、うん、アンナちゃんと一緒にね、うん、伊藤さんがしてくれたりとか、
そう
イベント会場でいつも司会やってますよね、伊藤さんはね、
うん、
そういったところもすごいわけでございますが、はい、その活躍中の伊藤めぐみプロデューサーが考案したファックステーマ、座右の銘を教えてください。
教えて
ね、座右銘でございます。
座右銘
ぜひぜひ、ファックスねお寄せいただきたいと思います。だいたい6時半過ぎまでですねファックスお待ちすることができますから、
はい、
私はこういう座右の銘を持ってます、
うん、
こういう時にあの偉大なる先人たちが考えてくれた座右の銘もあれば、
はい、
身近な人から言われたね、
うん、
なんかこう心に残る言葉、うん、それを今糧にして生きていますなんていうのもね、あると思うんですよ、
はい、
ぜひぜひ皆さんね座右の銘を教えていただきたいと思います。ファックス番号千葉さんお願いします。
はい、ファックス番号です。 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
セクシー度満点ですね。座右の銘、千葉さんは、
はい、
ちなみに座右の銘って言うとどんな感じ？
私の座右の銘はですね、うん、広く浅くです。
広浅ね。
広浅です。もう本当にあの私いろんなところに手出しすぎてるっていうね、もう皆さんから言われてるんですけど出したいんだからしょうがないじゃないですかと。
出したいんだよね。
出したいんですよ、うんうんうん、もう抑えきれないからこればっかりは
欲望が。
そう、欲望がもう、でも一つのことをコツコツやるって、うん、まあ、嫌いじゃないカテゴリーもありますけれども、うん、まあ私はだいたい広く浅くだなという感じ、
はいはいはい、
あとまあノンポリカポリシーとかね、あんまりこうポリシーちゃんと持ってとかよくありますけど、うん、私はなんかポリシーを持たないというか持ってないよっていうのを PR してた時期がよくありましたけど、うん、まあ、でも最近やっぱ年取ってそうでもなくなったかなって気もします
がでも柔軟は柔軟で臨機応変に何でもできちゃうもんね。
どうなんですかね、これは。どうですか皆さん。
さあね、
さあね、まあいいですよ、はい、そんな感じですね。
俺はね、う
ん、
あの人間万事塞翁が馬っていう言葉が大体、まあ、ずっと今まで座右の銘ではあったね、
はい、
その塞翁が馬っていう言葉、ね、解説すると結構長い話になるじゃないですか、
はい、
だから決して今やって今味わってる悲しみがずっと悲しいわけじゃなかったりするんだよね、
うんうん、
でこれが逆に良かった、まあいいことになる、つながるなんていうことを思ってもいるし、
はい、
例えば1万円札を拾って、
うん、
机の下に1万円札が落っこっている。でその1万円札を拾った、
うん、
でその拾った矢先起き上がった時に机の角に頭をぶつけて入院した。結局いいことも悪いことももう人間こう生きてるうちは、普通にトントンに起きるっていうね、はい、そういったまあことわざ、うんうん、だから、まあ、悲しいことはあってもその時悲しいんだけども、うん、そればっかりに執着しない、
うん
うん、これもまた次へのステップなんだっていうふうに考え直すっていうのが私の今までやってきたあれかなっていうところだね。 あとはね、でもマザーテレサの言葉とか、
はい、
いつも目に届くところに置いてたりしますよ。
お、
うん、ちょっとすごい好きな言葉があったりしてね、
はい、
あとはジョン・レノンの言葉とかは、
うん、
まあこうね、今までずっと音楽やってきた分そういうのを目にする機会も多かったしね、
いっぱい持ってますね。
いっぱいあるね、
うん、
そのたんびに言葉に救われてきたっていうところはある。
なるほど、そうですか。
昔埼玉新都心にジョン・レノン記念館があった、
うん、ありましたね、
当時、
うん、
記念館こうミュージアム回ると最後の部屋が真っ白 で、
はい、
でそこにジョンの残した言葉がたくさん書いてあるんだよね。それをゆっくりベンチに座って、
うん、
好きな時間だけずっと見てられるっていうね、それ一つ一つの言葉をよく噛み締めたりしてたもんですね。その部屋が一番好きだったんだよ俺
は、
うん、でもね、もうミュージアムもなくなっちゃったしさ、
うん、
だからなくなる前にちょっと前に行って、
はい、
でそこの壁に書いてある言葉を、
うん、
本にしたのがあってね、それを買いましたけどね。
あ、
まあ、ミュージシャンもやっぱりすごいいい言葉残してくださってますからね。
そうですよね、
先人たちがね、
うん、
皆さんどんな感じでしょうかね、はい、座右の銘ぜひぜひ教えていただきたいというわけでございますよ。
はい、
ね、ファックスいただいてますよ。こちらはラジオネームは本名じゃない方がいいよね
かな。
ラジオネーム金ちゃん、
あ
っていう風にしておきます。千葉ちゃん。
はい。
業界人の挨拶。千葉ちゃん。
はい。
元気？
元気ですよ。
膝はもう大丈夫ですか？
膝だいぶもう良くなりました。
大丈夫です。もう思考ガンガン踏んでますから。
ちょっと待ってください。
制作といろいろ頑張ってね。
ありがとう。
座右の銘。
うん。
いいから取らせろ。いいから取らせろ。またピーカンパニーの舞台撮影したいですって。あ、カメラマン。
そうなんです、うん、昔は都内近郊にお住まいになってて、はいはい、うちの劇団の、うんね、写真を撮ってくれてたんですけど、
そうなんですか、
今ちょっと長崎の方へ、はい、行かれてて、
あら、じゃあ長崎で聞いてらっしゃってるのかな今、
はい、
え、そうなんですか、うん、すごいな、ありがとうございます、
ありがとうございます。
あら、あら、そうです
か。だからこの間先輩が旅公演で長崎行って、うんうんうん、会ってね、写真をアップしてくれたりしたんですけれども、うんうんうん、ぜひ旅費は出せないけど東京いらして写真撮っていただければと思います。
はい、
ありがとうございます。わざわざファックス嬉しい。
P カンパニーの、はい、告知しましょうよ。
あ、させてください、うん、させてください。それでは、P カンパニーがまた公演をやらせていただきます。はい、P カンパニー第13回公演は別役みのるさんの作品で、小室仁さんが曲をつけてくださっております。スパイ物語という作品を、上演いたします。こちらはですね、 P カンパニーは普通のストレートプレイの劇団なんですけれども、
うん、
思い切ってミュージカルという
すごいですね。
そうなんです、うん、小室仁さんから直接許可いただいて、私実はお会いしたんです。とってもいい方でね、劇場にもいらっしゃるかもしれないですよ、小室さんが、
うんう
ん
う
ん、
そうですね。
2014年7月9日の水曜日から13日日曜日まで池袋のシアターグリーン5階ボックスインボックスシアターで上演いたします。はい、詳しくはですね、 P カンパニーのオフィシャルホームページ見ていただければと思います。うん、チケットも絶賛発売中ですのでね、
はい、
ぜひぜひ見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
あ、なんか一瞬なったぞ、変な曲。
何ですかね。
あ、流れてきました。
はい、
先週ファンタジー山田山田ファンタジー山田ディレクターがね、
はい、
リクエストタイムのファックステーマ決めてくれましたけれども、
はい、
やっぱり昨日、あ、先週、
うん、
早めに上がって、
ええ、
車の中で家帰りしな、
はい、
聞いたらしいんですよ、トワキンを。
あ、そうなんですか。
で、みんながこう自分が考えたファックステーマにね、
はい、
応募してくれるの本当に嬉しかった。
ええ、
で、あまりにも私がファンタジー山田だとか山田ファンタジーっていうもんだからアースウィンド&ファイヤーの、
はい、
宇宙のファンタジーが無償に聞きたくなったらしくて車の中で爆音で流し始めたらしいんですね。
なるほど。
まあ、それに敬意を表してですね、
はい、
ファンタジー山田アースウィンド&ファイヤーですね宇宙のファンタジーを聞いていただきたいと思います。もうあれだね、もう山田ディレクターが登場するときはこの曲で登場していただくのが一番いいね。
いいですね。
アースウィンド&ファイヤーの宇宙のファンタジーね、これ聞きながらですね、CM になだれ込んでいって、CM の後はリクエストタイム本編ということで、皆さんからいただいた投稿をですね、お読み差し上げようと思っております。今日のテーマは座右の銘を教えてください。あと15分ぐらいファックスお待ちすることができます。 048-543-2179 でお待ちしております。 今日もグッドミュージックに乗せてやるよ本当にね、皆さんの座右の銘は何ですか、教えてくださいというのが今日のファックステーマでございましてですね、はい、お昼の番組の神田理風師匠は、
はい、
かのタイガージェットシーンの座右の銘である、うん、
Die with guts
勇気を持って死ね
素晴らしい
だそうでございます。すごいですね、
ジェットシーンね
タイガージェットシーンの座右の銘ってすごくね
なんで知ってんだろう、
それだけでもすげえよっていうさあとね、
はい、
あの第一金曜日の時に今月の、
うん、はい、
あのファックステーマを考案してくださった、制作の空先生、
あ、空先生
ね、はい、空先生の座右の銘、これ素晴らしいよ、
うん、
明けない夜はない、
おー、
まさに、まさにその通りだね。
素晴らしい。
多少へこんだ時とかでもさ、うん、でも明けない夜はないからね。っていうことで、まあ、ね。
なんかみんないいのばっかりだな。
未来について、ね未来に希望を持ってっていうかさ、はい、明けない夜はないよね、うん。
うん。
辛い時でもその夜は明けるからね。
そうですね。
いろいろありますよ、みんなね。
はい。
じゃあメールでいただきました、
はい、
早速ご紹介いたしましょう。ラジオネーム金曜日のつまはじき来ました、
金妻さん、
金妻さん、
はい、
金曜日のつまはじきかっこうんちかんべ
ひどい
2回言えねえじゃん、
シンプルだけど
軍師じゃないのね軍師じゃない、金沢文庫をこう口引っ張って言った時の感じ ね、
感じね、そっちの方ね、
うんちかんべひでえなお食事中の方々、ね、
申し訳ございません、
お食事の時間ですから
も失礼いたしました、
申し訳ございませんね、はい、さすが金持ちですよ、
うん、
言うことが違います、
うん、
この間ラスベガスで開催された、
はい、
大金持ちだけが集まる会に出席しましたが、
はい、
骨川スネオさんがいらっしゃってました
誰
スネオでしょドラえもんのスネオのことだよね、確かに金持ちだよね、
まあそうだけどね、うん、
久しぶりにお会いしましたって書いてある、
は
あ。兄キャラじゃん
すごいですね、
大丈夫かねあなたは
いよいよね、
何か夢見てないかいよいよやばいよね、
うん、
今日のお題は座右の目ですね。座右の目。イボ、タコ、座右の目。座右の目ですね。
はい。
大金持ちの私としては、
うん、
金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である。
ほー。
金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である。
すごいの。
これは阪急電鉄創業者で政治家でもあった小林一三さんの名言です。
へえ、ね、
これ本当の名言なんだこれ。
ねえ、
すげえな。
すごい、すごいですよ。ちょっと金妻さん、
確かにな、金がないから何もできないっていう人間は金があっても何もできない。はあ、深いね。
深いですよねこれは。うん。
でもやっぱり大好きなバスケの尊敬する神様、
うん、
マイケル・ジョーダンの言葉、
はい、
バスケファンなんでね、マイケル・ジョーダンの言葉、私の部屋の壁に貼ってある名言です。
お、
すごいですよこれ。成功は闇雲に追い求めるものじゃない、それに向かってたゆまない努力を重ねるものだ。そうすれば成功は思いがけない時にやってくる。それが分かっていない人が多いんだ。
すごいな。
もう一回言うよ、じゃあ。
いや、長いな。
成功は闇雲に追い求めるものじゃない。
うん、
それに向かって絶え間ない努力を重ねるものだ。そうすれば、成功は思いがけない時にやってくる。それが分かっていない人が多いんだ。
まあ、完全な実体験から来てる言葉ですよね。
だよな。
うん。そう。
もう一つ。
うん、
もう一つ、これもジョーダンの名言ですが、
はい、
何かを始めるのは怖いことではない。
うん、
怖いのは何も始めないことだ。
うわぁ。
これはもうさ、バスケ選手とは思えない名言ですよね。
ねえ。
何かを始めるのは怖いことではない。怖いのは何も始めないことだ。
うわぁ、言えちゃうんだね。
ねえ。
堂々と。
投稿しようみんな、だから。投稿というアクションをこうどんどん。
そうですね。何もしないことが怖いんですよ。
投稿したりとかさ、あの、俺のライブに来るとかさ、そういうあの怖いことじゃない。
そう、そう、そうですよ。
怖いのは、俺のライブに来ないこと。
まあでもそうですよ、本当に。うん。
何も始めないことが一番怖い。なるほどな。アクションのないところにリアクションなしって言いますよね。
そうですね。本当だ。
ところで質問です、
はい、
伊藤プロデューサーのお給料はどれくらいですか高いですか安いですかそれとも普通ですか知らないよ俺局のスタッフの人のお給料の話なんて
まあ私よりは高いことは間違いないですよ
俺知ってるわけないじゃん、
うん、
すごいですね
そう知らないけど
それ知ったところでどうなのっていうさ、
ね
はい、ありがとうございました
ます
さあ続いてメールいただきましたよ、
はい、
来ました第一金曜日パートナー
お
ずんどるりつこだよ
ずんちゃんありがとう
ずんちゃん、タシー&千葉さん&リスナーの皆さんこんばんにゃ
こんばんにゃ
こんばんにゃ東亜近海のポイズンアイドルずんどるりつこだよ
だよ
だよ千葉さんがいやきっといや、絶対に二人芝居の宣伝をしてくれてると思うので投稿からは割愛しますうふふ
したよしたした
昼の会は売り切れ間近なので付け加えておいてください
言ったよ言った
じゃあもう一回いきますか
わかりました、
はい、
ゴールデンボールクラッシュも、間もなく舞台を控えております、またカフェ公演で、初代レッドドラゴンで皆様に食事を召し上がっていただきながら見ていただけるお芝居ですゴールデンボールクラッシュリモデルイット、りっちゃんとあと主催の中澤くん二人芝居で飯塚くんが音楽を担当するんですけどすいつものような飯塚くんではないです、
うん、そうなんですか
もうね全部の音楽を飯塚くんが面倒見てます、うん、という、うんまあ、3人で私は、まあはいはい、相変わらず受け付けてますので、いることは言います
どっしりやってるよ
どっしりやってますよ、
うん、体で受け付けてくれるから大丈夫だよ
2014年の6月8日です、
はい
日曜日ですね、昼の会はちょっとも
う
すぐ満席ですので、まあ、ぜひ
もう売り切れだよね
夜来てください、
うん夜俺もいるよ
はい、
うん、
17時オープン18時スタート、
はい
5時会場6時開演になりますので、うん、ぜひいらっしてください、ね、ゴールデンボールクラッシュオフィシャルホームページご覧くださいよろしくお願いします
次回りっちゃんは再来週、うん、この番組来るときにはもう公演2日前なの
そうですね
そんな大変な時に番組やるんですさ
いやいやいや大丈夫ですよ、
まあ、俺もワンマンライブの前の日にラジオでギャーギャー言ってるけどそう
そうそう大丈夫ですよ、
ねさてじゃありっちゃんの座右の銘ですね、はい本日のテーマは座右の銘でしたね私の座右の銘は、うん、明日は明日の風が吹くです、
うんうんうん、
なるほどね今日起きたことをくよくよしても明日は来るし明日は違う日だし、うん、いいことあるかもしれないのにくよくよしてたら見逃してしまいますからねいろいろと気にしないようにしていますただこの座右の銘の難点は、
うん、
反省が浅くなるというところですてへ最後に皆さんへこの言葉を送ります毒食わらば皿までずんどるの毒に腹をくくってくださいねそれでは皆さんまたお会いしましょうそれまでみんな元気でねすごいですね
あなたが元気でね
キャピって言ってますよキャピって毒々しいこと言ってます
すごいな、
ね、でも分かるなこのさっきの空先生のように、うんねはい、明けない夜はないとか、うんね、明日の風は明日ね、明日の風は何明日は明日の風が吹くんだよ、
はい、
そうそうね、
うん
それとか俺もだから Nobody knows you when you are down and out っていうブルースをよくカバーしますけどあれも落ち込んでたら、
は
い、運からもう見放されちゃうよっていう
ね
フレーズなわけですよ、
うん
まあ、そういうのあるよなって思います、
う
んはい、
そう前を向いてねいいですね、はい、ありがとう、
第3金曜日のパートナーからも来ています
い
ラジオネームのすけどすこい
どすこいどすこい
うまうまたしさんボスハム千葉さんこんばんは
こんばんは
ボンレスハム
そう
ボスハム
略してボスハム
やっぱり肉を食おうのすけです
どうも、
ね、やっぱり肉を食おう
食べましょう食べましょう、うん、
座右の銘、
うん、
礼儀を持って遠慮を捨てろ礼儀を持って遠慮を捨てろ、
うん、
なるほど、
うんうんうんうん
人間同士の付き合いの中でのこの座右の銘っていうのはねいろいろありますよね、
うん、
それから戦うように楽しめ
ほう
はあなるほどね
いいですね
バトルエンジョイすごいね
肉食っぽい発言ですよね
以上お腹の空いてきたのすけでしたなるほどねありがとうございます
ありがとうございます
もうガツガツね、
うん、
ガツガツ言っても戦うように楽しむ、
ええ、
自分から果敢に楽しみを持ってるって感じだね
そうですね
のすけくんはね、
うん、
にょすけくんって言おうとしちゃった今
にょすけくん
口が回んなくて
そう、
ファックスいただきました、
はい、
ありがとうございます北海道から来ましたよ
来ました
今日は長崎&北海道ですごいですね、うん、
いいですね
ごめんなさい印刷で字が潰れてんのかこれ熱感熱し何なんだこの
先端が潰れてる
一番最初の読みかけが産業潰れてる状態なんですけど、なんかの一言があって、
うん、
いよいよ札幌ライブまで6週間となりましたタッシーさんこのやめの様子はいかがですかのハムさんこんばんみ膝かな
あ、膝大丈夫ですよ、ね、ありがとうございます、
ね、
う
ん、ハムさんこんばんみ、
こんばんみ、
DKD でございます。潰れてんだよ。
潰れてる。
文字が。DKD でございます。だいぶ HKD って書いてあるんだろうけど、うん、今日に限ってフェイントだったりする可能性もあるからね。
あ、そうね。
うん、わかんない。
わかんないですから。うん。うん、
早速今週のお題であります。
はい。
座右の銘に取り掛かりますが、これでいいんだろうかと若干不安になりつつ書きます。左右の目の間違いではないですよね。
左右の目。
間違いじゃないね。俺が左右の目なんてファックステーマは伊藤先生がするか伊藤プロデューサーがするか左右の目を教えてください。この聞き目、右目、左目とのたまった吉田秀子の様の CM が蘇りました。あれは何十年前だろう、知らんがな、
古いな。
私の座右の銘らしきものは、
はい、
僕たちは進化するために変化する。
ほう。
僕たちは進化するために変化する。
はあ、
ですかね。これは私と同い年の劇団演劇集団キャラメルボックスで俳優をやっている、西川博之さんが使っている言葉です。
ああ、そうなんだ。
生徒にもよく言っておりますと。
はあ、
先生が生徒に、僕たちは進化するために変化する。
はあ、
そういうことで忙しいのでしたっけ
したっけ
したっけ、タマさんへ。なんでこう、タマさんへ、私の誕生日にご連絡いただきましてありがとうございました。あ、誕生日だったの、
うん、
本日気がついて返信しております。ついでに宣伝です。歌い人語る北海道ツアー、参加者募集しております。夏の北海道、涼しいですよ。楽しめますよ。どうですか？お待ちしております。チケット等必要事項は、タッシーさんとでも連絡取ってください。よろしくお願いします。
完全な業務連絡。
雑だな、おい、最後。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
続いて、メールいただきました。
はい。
最近ね、いつもメールくださります。ありがとうございます。うん、ラジオネーム、お笑いプーさん。
ありがとうございます。
どうもどうも
どうもどうもどうも
金曜日ですね。
ですね。
今週も仕事終わりだと。思っていたら、
うん、
なんと今週は土曜日も出勤日。
あら、残念。
一気にやる気がなくなり、帰りたくなった金曜の朝でした。今朝ね、メールくださった。
ああ、
はい。そうですか、うん。ブルーだね。
うん。
ブルーサタデーだね。うん。休んじゃえ、休んじゃえ。
いやいやいやいやいや。明日を乗り切って頑張ってください。
そうですね、うん。今週のテーマ。
はい。
座右の銘を教えてください。理系女な私はことわざの週に続いて座右の銘って何って状態で、まあ過去に座右の銘は何ですかって言われた時に、うん、と同じように答えときます、
はい、
それでいいです、
うん、
座右の銘はその日にやるべきことはその日のうちにやる。
あー、すごいじゃないですか。
これはそう決めててもなかなかできないよ。
できないですよ。これは
俺たちって俺今誰かを巻き添えにしようとしてるけど、うん、俺とか千葉さん、千葉さん
のことなの？いや、私はダメダメダメ。
そのうちの日にやる人？
やんないやんない。
俺もやんない人だからさ。
絶対やんない、うん、
もう絶対日伸ばすよね、明日とか。
伸ばすし、私だってやらないって選択肢取っちゃうときあるねもうしないっていう。
もう最後の最後にやっと腰上げるんだよいつもその繰り返し。仕事もプライベートも超マイペースな私、結局やることは遅いんだけど、きちんとその日にやらなければいけないことや指示されたことは残業してでも終わらせるように努力しています。
えらい。
えへって書いてあります
えへだけどえらい、うん、
これで座右の銘って合ってる？
合ってます。
合ってますよ。
大丈夫ですよ。
まあお腹が空いてきたのでこの辺でのすけかよでリクエストいただいてて、うん、先週もいただいたんですけど、今日ちょっとね、うん、用意できなくて、時間的にもね流せる時間がちょっとないんで、
申し訳ないです。
今日いただいたやつを、うん、すいませんけど来週ね、オンエアさせていただくという方向で準備させていただきますのです
いません、
どうかご了承いただければと思います。申し訳ありませんね、本当にね。
はい、
もうファンタジーとかかけてるからこうどうなると思うんだけど、では続いていってみましょうか、
はい、
メールでいただきました。ラジオネーム春を、
あ、
出てしまいました。
出てしまいました。
出ちゃった出ちゃった春を。どうも
どうも
どうも。脱ぐは一時の恥、脱がぬは一生の恥。タッシーさんこんばんは。
本当？
はい、こんばんはすごいね、
うん、
脱ぐは一時の恥、脱がぬは一生の恥いやすごいですね、うん、行ってみたいもんですけど、うん、裸で3年脱ぎ8年、千葉さんもこんばんは
こんばんは。
一緒じゃね、裸になって11年ってことじゃん。
そうですね、
ももくりをこう、もじったわけですけど、
うん、そうですね、
裸で3年、脱ぎ8年。千葉さんもこんばんはって、何なの、もう挨拶としてどうなのそれ。
いや、まあ、こんばんは。
ね、脱ぎは金なり、春オス。
お
脱ぎは、タイムイズヌード。違う、なんだ、ヌードイズマネーってことか。
ヌードイズマネー。
ね、
わあ。
脱ぎは金なり。稼いでっか、脱いで。
ねえ、稼げてるならいいじゃない。
行きつけのキャバで、よく使う座右の銘シリーズ。
お、
うん、一瞬一瞬を楽しもう。これ一個しかないんだよ。これ一個だけだよ。全然シリーズじゃないじゃん。座右の銘シリーズって言っといて、一生一生を楽しもう。これだけしかなくて、何がシリーズだって言うんだよ。一個だけだ。
さすが春雄さんだわ。
一個だけだよ。一個だけだよ。
うーん、
一瞬一瞬を楽しもうなんてキャバで言ってると思うと、嫌な大人だね、俺。隣にね、お姉さんいて、
ね、
一瞬一瞬を楽しもうよなんつって言ってんの。嫌な感じだ。
口に出しちゃってるわけ。
しょうがないな、これもう。お会計先だ、お会計。ね、ではね、一応ここまで来てる？あと一通、
うん、
来ましょうか、
はい、
メールでいただきました。ラジオネームたま、ありがとうございます。
ありがとうございます。
たまさんです。
どうも。
たし、そして待ってました、ハムさん。
あ、どうも待ってくれてました、ハム。
ヤンバイです。
ヤンバイです。
ヤンバイです。タマです。いつも綺麗で美しい伊藤めぐみさんプロデュース、うん、座右の銘、
銘
ね、座右の銘がないという伊藤さんのために、私の大好きな太宰治の名言を送ります。
お、
ぜひ伊藤さんなりの座右の銘を見つけてください。まずね、太宰治シリーズで 1,2,3,4,5、
すごい、
5個、
5個
ご提案いただいてます。
はい、
1つ目、愛は最高の奉仕だ。微塵も自分の満足を思ってはいけない。
あ、
なるほどね。愛は最高の奉仕、まあ、微塵も自分の満足を思ってはいけない。2つ目、
うん、
人間は恋と革命のために生まれてきたのだ。人間は恋と革命のために生まれてきたのだ、
うん、
すごいですね、
うん、
こんなこと言えないよ俺。
言えないですよ。
あ、うん、3つ目、
はい、
他の生き物には絶対になくて人間だけにあるもの、それはね、姫事というものよ。すげえ。シークレット、
シークレット、
それは姫事というものよ。すごいな。4つ目、
はい、
真実は行為だ、愛情も行為だ、表現のない真実なんてありゃしない。
うーん、
これは深いですね。
うん、うん、
これは恋愛ネタとちょっと違う感じがするな。
うん、
真実は行為、愛情も行為、表現のない真実なんてありゃしない。なるほど、
うんうん、
で行為イコール表現伴っているっていうことですね、
うん、そうですね。
なるほど。5つ目、
はい、
愛はこの世に存在する、きっとある、見つからぬのは愛の表現である、その作法である。これは難しいな。
これはすごいな。
愛はこの世に存在する、きっとある、見つからぬのは愛の表現である、その作法である。
はあ、
なるほどね。
ねえ、
なるほどね。
太宰治もすごいですね。
すごいな、うん、そして、タマさん自身の座右の銘、
はい、
ドイツの思想家フリードリヒ・フォン・シラーの言葉、
うんうん、
青春の夢に忠実であれ。素晴らしいですね。
いいですね。
前ね、何年か前にこの企画、うん、このテーマでやったことがあったんですけど、
はい、
この時もタマさんこのことをおっしゃってくれたような記憶してます、私。青春の夢に忠実であれ。いい言葉だね、
うん、
青春には夢があるんだ、青春を持ち続ければ必ずや夢は叶うはずなのだ、だから今夜も私は愛を語る、君との姫事を求めて。
そこ
最後
だから
着地がたまさん、
もうね、
着地がもったいないよこれ。
そうですよ、今日結構いいとこ行ってたのに。
君との姫事を求めて。ね、まあいいんじゃないですか。
まあね、
はい、じゃあ CM を挟んでですね、エンディングトーク、
はい、
そして本日の生歌に行ってみようと思います。 はい、ではですね、本日の生歌という感じで、先ほど言ったように、昨日ね、
はい、
酒の席で、
うん、
麦人さんに、歌ってくれって言われてですね、歌わせていただいた優しい歌というのをね、今日はここで歌わせていただきたいと思います。ちょっとね、じっくりゆっくり聴いていただければ幸いです。歌い人語る無伴奏独唱で優しい歌です。
心が疲れたらここに来なさい。優しい歌を歌ってあげる。心がすさんだらここに来なさい。祈りの歌を歌ってあげる。さいなまれても打ちひしがれても巡り来る光をどうか静かに迎えて、心が傷んだらここに来なさい。優しい歌を歌ってあげる。
おそ松様でございました。ありがとうございました。
素晴らしい。
いやいやいやいや、優しい歌聴いていただきました。いつファックス、
お、
最後に来ました。
ありがとうございます。
ギリギリでいただきました、うん、ありがとうございます。ラジオネーム若大将の兄貴です。そうだった、座右の銘だった。自分が生きる上で常に傍らに置いて信条とするもの、
うん、
自分が目指す理想だったり、さらには過ちを犯さないように戒めとする言葉、いきます。
はい。
努力は俺をたまにしか裏切らない。なるほどね。
へえ。
人を信じないで、うん、俺を信じてもらえるか。酒は飲んでもたまにしか飲まれるな。なるほど。では後ほど若大将の店でって書いてあります。では後ほど今夜もお会いできるんですね。
おう、
嬉しいですね。
嬉しいですね。
地元の居酒屋で、ね、
はい、
そこでまた会いましょうなんていうファックスいただけるなんていうのはもう非常に嬉しいじゃないですか。
ありがとうございます。
今日は、3時間ね、
はい、
千葉さんにお付き合いいただきまして、
はい、
ありがとうございました。
本当に。
何かメッセージ。
あっという間ですよ、相変わらずですけど。
相変わらず
いつもね、短い、もうあっという間に終わってしまうので。まあね、
3時間もあるのにな。
そうですよね、おかしいな。
日常の3時間と全然違うんだよね。
違いますね、
うん。
まあ私はあのね、年に一度必ず出させていただいているというありがたいシチュエーションなんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ もう一回ぐらい出たいなと思いますけど
一度と言わず二度三度、
まあ、一応また来年ってことですか
まあまたあのひょろっと、ひょろっと
顔を出す場合もあるかも
どすこいとこう来そうな気はしますけどね
なんとなくね
なんとなく来そうな気がしますけどね、はい、でもね、5回金曜日があるという年に4回ぐらいのこの、
う
ん、
そうです
ね、いわゆるトワキン用語でいうと恵みの月
メグミルク
メグミルクですけども、はい、これはね今年はもうすべてゲストさん決まってる
のね。
すごいですもん。だから1年間通してすぐ決まっちゃうね。
すごいですよね。
千葉さんをどこにこうねじ込むかで、うん、だいぶこう、はい、取り組みが変わってくる
取り組みがね
取り組みが変わってくる。
そうですよね、
うん、5月場所に合わせて、
はい、
あのね、
そうですね、
白星街道をまっしぐらまあそんな千葉綾乃さんなんでございますが、はい、じゃ あ, あの P カンパニーの、ねね、告知とかもう一度できれば。
ありがとうございます。うん、で時間の許す限りね、
P
カンパニーの第13回公演スパイ物語です。2014年7月9日の水曜日から13日日曜日まで池袋シアターグリーン5階ボックスインボックスシアターで上演いたします、
はい、
詳しくは P カンパニーのオフィシャルホームページをご覧ください、うん、ぜひぜひチケットねありますから、あの見に来ていただきたいと思います。素敵な、ポエジーなミュージカルを、
はい、
ご紹介できるかと思いますので、うんうんうん、私も受付にいますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい。来週はいよいよ最終金曜日ですので、カオス
カオス
カオス、シンガーソングライター上近麻里ちゃんをパートナーに迎えてですね、番組をお届けしますけども、
はい、
来週のファックステーマ、
うん、
ついに来ました。音帯早野局長が考えたファックステーマ、
はい、
お酒とおつまみのあなたの好きなセット、
うんうん、あーいいですね、
教えてくださいというのが来週のテーマです。まあお酒飲まない方もいらっしゃるとは思いますけれども、そういった方はこれとこれの組み合わせって美味しいんじゃないとか、
そうですね、
なんか提案ベースでいただくのもよろしいかななんて思うんです
よ。ノンアルコールビールとバーベキュー最高ですよ。
あ、そうですそうです、
ね、そういうやつね、
そういうやつ、うん、そういうやつ、
はい、
なんかジンジャーエールで酔えるのよね私とか、
あ、そういいですね
子供ビールで酔えるのよね私とかで、それにお酒だけではなくて、
うん、
このつまみ魚があるとおすすめですよという、
うん、よりね、
酒と魚のおすすめセットを来週はファックステーマにしようと。これはすごいよ。で、実際に作るっていう企画が今ちょっとあって、
そう、
だから、あの、早野局長のおすすめセットを作ろうじゃないかっていうのがあってですね。うん、それもまた今企画、練り練り中でございます。
いいな、生試食ですか？
そうそう、それもあるかもしれない。
羨ましいな。なんでそういう時呼んでくれないんですか？
食べる時ね。
食べる時ね。
来週は、早野局長がついに登場でございまして、
うん、
まあ、番組出るわけではないんですけど、早野局長考案テーマ。
はい。
酒と、魚のそのつまみのおすすめセットを教えてください。
ナイスマッチング、
いいよな、
ね、
いろいろあるから ね、
考える
だけでも、まあ、今から居酒屋行っていろいろとこう
やります ね、
ね、ちょっと合わせ技作ってみようか な、 なんていう
実験ですね。
だから食卓もいいし、
うん、
我が家ではこうしてるっていうのもいいし、
はい、
それから、まあ、ここの居酒屋さんこういうのを教わったとかね、
うんうん、
それ家で試してみたなんていうのもいいのかもしれないです ね、
いいですね、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、今日は前代専用の
ラジオ
なんじゃびんありまして、
ね、はい、
非常にあのグレードアップした感じが昨年よりもだいぶ進化したね、まあ、
そうです
ね、進化するために変化したね、
そうですね、
私も皆さんの座右の銘を糧にしてですね、
はい、
明日からまた生きていこうと思います、
うん
結構時間余りましたね。
そうですね、もう頑張ってこうサクサク結構
時間ありましたけど、
そ
う、今日はもうだから歌の時間確保だとか、
はい、
いろいろあった、もうじゃあもう一回ファンタジー聞くの、
いやいや、もういいです、いいよ、もういいですから、
もういいよ、
大丈夫です、ね、
はい、そういった感じで、はい、今日も3時間お届けしてまいりました。千葉さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
トワイライトアメニュー767金曜日第710回目、 お相手は私歌いまくりの暴れ馬田志田志郎、そして
はい 20% 増量中のボンレスハムこと千葉彩乃がお送りいたしました。
あの体くれぐれも気をつけて、
あ、はい、ね、膝は順調です。
増量にも気をつけて、
ほどがありますね、はい、
それでは皆さん良い週末、良い花祭り、ね、期間中でございますが、お過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、
バイバイ。